この朝の聖書の箇所をお読みいたします。創世記第35章6節から29節までをお読みいたします。創世記第35章6節以下。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテと呼ばれた。ヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国民が、国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登っていかれた。ヤコブは神が自分に語られた場所に石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、さらにその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。彼らはベテルから旅立った。エフラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところで、ラケルは出産したが難産であった。彼女が大変な難産で苦しんでいたとき、助産婦は彼女に、恐れることはありません。今度も男のお子さんです、と告げた。彼女が死に臨み、魂が離れ去ろうとしたとき、その子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道で葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エデルを過ぎたところに天幕を張った。イスラエルがその地にとどまっていた頃、ルベンが父のそばめビルハのところに行って彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブル。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシュル。これらはパダンアラムで生まれたヤコブの子である。ヤコブはキルヤテアルバ、 すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのところに着いた。それはアブラハムとイサクがかつて起立したところである。イサクの生涯は180年であった。イサクは年老いて満ち足り、息絶えて死に、自分の民に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。今日はこのところからイスラエルを祝福される神と題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日でヤコブの生涯の説教の終わりを迎えます。長い間創世記から説教してきましたけれども、ここで一旦おしまいになります。ヤコブの生涯の終わりのところですけれども、聖書をお聞きになってお気づきの方も多いと思いますが、今日の終わりのところに書かれているのはヤコブの死ではなくて父イサクの死で結ばれています。そして物語はヨセフへとつながっていくのです。このヨセフの物語の最後の部分でヤコブの死が記されています。この創世記というのは父の生存中に息子たちの物語を記しています。で、これは聖書の一つの考え方を表しています。つまり子供たちは父の祝福の中で生を与えられているのだというメッセージです。私たちは自分の生涯は自分の力で生きていると思いながら毎日生活をしています。私たちは学生の時代を過ごして、そして成人して、その後独立して家庭を築いていくということが多いと思いますけれども、その背後には私たちが意識していようとしていなかろうと父がいるのです。そして多くの場合はその生涯の途中で父を天に送るということが起こるわけですが、それまでの間父の守りの中で生きているのだと聖書は考えているのです。この聖書の考え方はとても大切です。というのはその背後には父なる神の眼差しがあって、神の御手が差し伸べられているということを知ることになるからです。もちろん私たちの人生にはいろいろなことが起こります。病のために、あるいは何かの事故のために、早く両親と別れてしまうということも起こりえます。そうだとしても聖書の考え方はその背後に父の眼差しがあるのだということを伝えようとしているのです。私たちの生涯にはさまざまな出来事が起こります。今日お読みした35章に書かれているヤコブの物語にしてもそうです。ベテルにヤコブたち一族が移り住みます。そして母リベカの乳母であった死を経験します。神様からの祝福をいただきます。妻のラケルがベニヤミンを産みますが、その妻のラケルは死んでしまいます。そして長男ルベンの不貧困が語られていて、最後には父イサクの死が語られています。まあ、どうまとめたらいいのかわからないほど様々な出来事がここには記されています。私たちの人生もそうだと思いますけれども、 さまざまなことが同時進行で起こるのです。兄弟のこと、子供たちのこと、親のこと、会社のこと、友人や知人のこと、さまざまな人との関わりの中で私たちは生かされているわけですから、簡単にはいきません。時々疲れてしまって休みたくなるということもあると思います。全然前に進み出せないで足踏みしてしまうということが起こります。あるいは前に進めないどころか後退してしまっていると思えることさえ起こります。そういうことが次々と起こり出すと本当に苦しい思いになります。逃げ出したいと思うことがあります。途方に暮れてしまうことがあります。それは聖書に出てくる人物も私たちも全く同じです。聖書を読んでいますと何度も何度も同じような言葉が繰り返されています。例えば今日の聖書の箇所ですと11節にこのような種の言葉があります。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。埋めよ増えよ、一つの国民が、国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその土地を与えよう。昨年からアブラハムの生涯の説教を始めまして、イサク、ヤコブと続いて説教してきました。その間に何度も何度もこれに似た言葉が語りかけられていますので、続けて聖書を聞き続けている私たちにはまた同じ言葉が書かれていると慣れてしまうような気がします。けれども聖書が何度も何度も同じように祝福の言葉を語り続けるのは、神の祝福の言葉を聞き続けていなければ私たちは生きていくことができないからです。私たちが生きている間に子供が生まれるという嬉しいニュースがあります。あるいは突然不慮の死が起こる、妻が突然死んでしまうというようなことが起こったり、あるいは息子から恥ずかしみを受けたり、大好きだった乳母が死んでしまうというような悲しいことが起こりうるわけです。それでも私たちは生きていかなければなりませんから、いつまでも泣き続けていることはできません。立ち上がらなくてはなりません。目当てを持って生きていかなければならないのです。何のために生きているのか、その根本的なことを忘れてしまうときに私たちは前に進んでいくことができなくなってしまうのです。そしてだからこそ主は語り続けるのです。あなたは私の祝福の担い手である。私が与えた祝福をこの世界に示していくためにあなたは生きている。あなたから王様が出る。あなたの子供たちはどんどん増えることを通して私が全能の神であるということが示されるのだと主はここでヤコブに語っておられるのです。神の御名がかかっています。その名は全能という、とてつもない大きな神の御名で、神はご自身のことを語られます。この全能の神が 私たちの神、主です。私たちの人生に次々といろいろなことが起こったとしても慌てふためかなくてもよいのです。神がヤコブにそうされたように、私たちにも神は神の御業を示してくださいます。そうでなければ全能の神の治れです。先日私の携帯電話の LINE にある方からメッセージが届きました。まだフレンド登録をされていない方でした。でその時に承認しますかブロックしますかという選択画面が出てきます。もちろん私はその方のことをよく知っていますので、承認というボタンを押しました。でその時に一瞬頭の中で別の考えがよぎります。これブロックしたらどうなるんだろう。私は普段あまり、まあ、ほとんど生活の中で LINE というのを使っていないので、ブロックという機能を使ったことがないのでよくわからないんですけれども、興味があるわけです。まあ、後でぜひ知ってる方教えていただきたいんですが、もしブロックを押してしまうと、その方からのコメントが二度と届かなくなるんだとしたら大変です。でもちろんこういう機能は全然知らない人や悪用する人がいるからそういう機能があるんだと思うんです。そこで想像するわけです。私たちが神様にお祈りをするとき、同じようなことを感じているのかもしれないなと思うんです。私たちが神様にお祈りをしますと、神様のところに選択画面が映ります。このお祈りを承認しますか、それともブロックしますか。もし神様の方でそういう選択画面が出ていたらどうでしょう。一度神様の方がブロックと押してしまうと、私たちの祈りはもう何を祈っても聞いてもらえないということになるんでしょうか。私たちは時々そういうふうに考えてしまうことがあるのかもしれません。人生の中で次々に思いがけないことが起こると、あれ神様私のアカウントブロックしたの、何か神様を怒らせるような悪いことをしてしまったのだろうか、あるいはちょっとしつこくお祈りすぎただろうかとか、自分勝手なことをやりすぎたかもしれないと考えてしまうのかもしれません。神様に嫌われてしまったから今自分にこういう悪い出来事が起こってしまっている、そう考えてしまうことがあるかもしれません。けれどもヤコブの場合はどうでしょうか。神から祝福の言葉が与えられていても、次々に悲しい出来事が起こっているんです。これは神様にブロックされたために起こったということなのでしょうか。ヤコブに非があるからではないことは明らかです。神はそういうヤコブに何度も何度も祝福の言葉を与え続けて、私はあなたのことを忘れていないよ、あなたは私の祝福の担い手、私の名前があなたにかかっているのだからと声をかけ続けてくださっているのです。この主の言葉を聞いて、ヤコブはベテルの石の柱にブドウ酒を注ぎ、さらに油を注ぎます。以前もそうしたのに、またここで同じようにしているのは、ひょっとすると前に立てた石が倒れてしまっていたのかもしれません。もちろん分かりませんけれども、そういう可能性もあるなと思います。そして改めてその場所の名を ベテルと名付けたと15節に書いています。で、前にもそうやって名前つけたのに、なんでまた同じことが書いてあるんだろうと私は最初思っていたんですが、前に出てきた28章の19節にはベテルと呼んだと書かれているんです。そして今日のここでは名付けたと書かれています。勝手に呼んでいただけの場所が正式な名称になったということです。ということはひょっとするとこの土地をヤコブが手に入れたのだということなのかもしれません。かつてのヤコブは逃亡の途中でそれまでは知らなかったこの土地に石を枕にして休みました。その名も知らなかったその土地が今やヤコブにとってかけがえのない土地となったのです。そしてこのヤコブを導いてくれた主を自分一人のものとしないで、そこに名前をそうつけることでみんなに知ってほしいと願ったのです。その後の人たちはこの土地がなぜベテルというのか、なぜ神の家と呼ばれるのかと誰かが聞くならば、その時この主とヤコブの物語が語られることになるのです。そしてそれはまさにこの御業は全能の神のなせる御業なのだということがそこで明かしされるのです。この後ヤコブはそのベテルを旅立ちます。おそらく父イサクの住むヘブロンに行くためだったのでしょう。そしてその旅の途中でラケルが出産をします。そんな状態で旅をしたのもおそらくそうする必要があったためだったのでしょう。子供が生まれてから行けばいいのにと思うわけですが、急いで行かなければならない事情があったのだと思います。そしてそれはヤコブの葬りのためであったということがわかります。そんな中でヤコブは妻を失ってしまいます。その時ラケルは子供を産みます。その時にベン・オニと名付けます。ヤコブはベニヤミンと名付けます。ベン・オニというのは私の苦しみの子という意味です。ところがヤコブはその子供をベニヤミン、私の右手の子と呼びました。そして実際にこのベニヤミンはユダと並んでヤコブの祝福の担い手になっていくのです。なぜ長男のルベンではなくユダがこの祝福を受け継ぐものとなったのか、まあ、それはこの後ルベンが父の妻と寝て恥ずかしめるという事件を起こします。この時にヤコブが何かをしたということは書かれていませんけれども、こういう行為は後のイスラエルの民では石打ちにされるような出来事でした。やがてヤコブが12人の子供たちを祝福する際にルベンにそのことを語ります。その次の息子であるシメオンとレビもその前に残虐なことを行ってしまいます。おそらくそのために祝福の担い手ではなくなってしまいます。そのためであったのかどうか直接的な理由は分かりませんけれども、その次の子供であったユダに祝福が受け継がれていくことになります。このユダとこの時に生まれたベニヤミンが後のイスラエルの民の祝福の担い手となっていくわけです。神から祝福の言葉をいただいてもいろんなことが起こります。悲しい出来事も嬉しい出来事も、そして祝福を失うもの、祝福の担い手になるもの、その背後に大きな神の祝福があって、 その神の許しの中で全てのことが起きています。そして聖書はこの最後の結びで父イサクのことを記しています。ヤコブの生涯の記述はここで終わります。物語の主役はヨセフへと移り変わっていきます。けれども聖書はヤコブの生涯の結びの部分で父イサクの死を伝えます。イサクが子供たちヤコブとそしてエサウを祝福しようとエサウを祝福しようとした時にそれこそ問題が起こってヤコブがその祝福を奪い取ってそして子供が逃げていってしまうという出来事が起こります。その時からイサクは子供たちの顔を見ることができませんでした。ヤコブはパダンアラムに逃げていきます。まあ、もう一つ妻を探すという目的もありますけれどもその後戻ってくるまで父はイサクは子供たちと顔を合わせることができませんでした。その後どうでやったのかということは聖書の中に詳しく書かれてはいないわけです。けれどもその最後に二人の息子たちによって葬られたということが記されています。神はアブラハムの祝福の担い手であるイサクの最後を幸せの色で包み込んでくださいました。子供たちと別れてからのイサクの歩みがどうであったのか聖書には書かれていませんけれども神はイサクのことを心に留め続けていてくださったことがここに記されています。29節にこうあります。イサクは年老いて満ち足り息絶えて死に自分の民に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。イサクは年老いて満ち足り息絶えて死んだ。アブラハムの生涯の最後にも同じように書かれていました。全能の神の御手の中にある歩みはその人生をどのように終えることになるのか聖書はこう記しているのです。その人生にはさまざまな試練や困難が伴います。まるで神から見捨てられてしまったかのように思える出来事もあるのです。けれども聖書はイサクの人生を神は最後まで祝福し続けてくださったと書いています。ここにも神の全能が記されています。ここに神の祝福があります。私たちの人生を最後まで幸せの色で彩ってくださる。それこそが全能の神の御業なのです。お祈りをいたします。全能の神であられる主よ、あなたはアブラハムと共におり、イサクと共におり、ヤコブと共にいてくださいました。そのあなたは全能の神の名をもって私たちとも共にいてくださいます。私たちはヤコブの末、新しいイスラエルの民です。あなたの子孫に加えられていることを心から覚えて感謝いたします。主よ、私たちの人生にもさまざまなことが起こります。嬉しいことだけではない、悲しくつらいことが起こります。けれどもあなたはその中に確かに共にいてくださって、 私たちを背後で守り支えてくださいます。主よ、どうか全能の神がいつも私たちと共にいてください。私たちがそのことを忘れてしまいそうになるとき、主よ、どうぞそのことを思い起こさせてください。何度もその言葉を持って私たちに語りかけてください。そしてあなたが私たちの主であることを私たちが心に刻むことができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。